こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今回はブレインパッドの吉田と、同じくデータサイエンティストの野口さんと、同じくデータサイエンス部署のマネージャーの井上さんと、意思決定につなげるデータサイエンティストであるためにみたいな、以前井上さんが白金工業ミートアップで登壇された時にお話ししてた話をベースにして、まあいろいろデータサイエンスの話とかを中心にやっていきたいなと思っています。ではお二人が初めてなので、それぞれ自己紹介を簡単にお願いします。
自己紹介ですね。井上圭と申します。前回、白金工業ミートアップで、意思決定につなげるデータサイエンティストであるためにという発表をしました。私自身簡単に経歴を説明しますと、専門みたいなところでいくと、高専から、キャリアが出発したのかなと思っていて、ずっとこう情報工学みたいなプログラミングが好きみたいな感じで、やってきて、大学ではそうですね、ベイズ統計と画像処理みたいなものを研究してたりしました。はい。で、それでその後、某大手、自動車会社に入社しまして、その IT スキルみたいなものをベースに、問題解決とか、そういったところを、使って、その社内の、自動車の関するデータを使った業務改善で、オペレーションズリサーチとかみたいなので、数理最適化みたいなのをやってきました。で、それで、6年ぐらいしてから、ブレインパッドに、入社しまして、いわゆる受託の分析の、プロジェクトマネージャーとして、何件かのプロジェクトをやってきました。広告効果の予測とか最適化とか、その作業時間の予測とか、それで残業時間を平準化したり、あとはそうですね、ネットの購買予測で営業支援したりとか、そういったところのプロジェクトをやってたり、あと社内ではそのナレッジマネジメントの仕組み作りとか、あとはその、プロセスの標準化みたいなところにも、参画してきました。で、それで、2年、3年前にマネージャーになって、それからは、そのデータサイエンティストの皆さんの、そのアサインとか、その評価とかってものを中心に、その事業全体の、計画とかですね、予算を立てたりとか、あとは、自分自身が多少、プリセールスに絡んだりとか、そういったところをやってきました。
はい。私が野口と申します。で、私も K さんと、同じように、高専卒業から、キャリアがスタートして、新卒でブレインパッドに入社いたしました。で、新卒で入社時に、メンターでついてくださったのが井上 K さんだったので、おそらく今日私がここにいる理由ってそれかなと思っています。で、入社後、プロジェクトといたしましては、クライアント企業様のサイトの、動線改善だったりとか、そのサービスのコンテンツ分析、で使っているユーザーさんの、分析とか、マーケティング寄りの分析がその当時は、多かったですと。で、その後、製造業様の需要予測のプロジェクトだったりとか、いろいろプロジェクトを経て、今は、企業間ビッグデータ連携のプロジェクトのご支援をさせていただいています。うんうん、で、様々な分析の、マネジメントとかディレクションとか、で、ブレイクアウトメンバーの、マネジメントとか、分析面での、サポートとか、そういったものが今のメインのミッションかなと思っています。今日はですね、その普段真面目な K さんのこの奥底にあるおちゃめな一面みたいなやつを引き出すのが私の役目ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。今日、お二人をお呼びした後に、自分は後で気づいたんですけど、高専出身なんですもんね。
そうですね。
ちなみに野口さんは高専の時はどんなことをされてたんですか？
コテコテの電気電子だったんですよ。情報通信みたいなところから入って、で、卒研のタイトルがデバイスみたいなところで、プラズマのセンサーでなんかガスとか検知しましょうみたいな。だから理論面でもやるし、実際に実験系を自分でなんか工作みたいな感じで作って、センシングしてみて、精度がこうですとか、ちゃんとガスを検知できましたみたいな、そういったことやってましたね。
結構ゴリゴリのハード屋さん
でしたね、でしたね。なんで、なんかデバイス屋さんに行く研究室の友人とか多かったですし、それこそ、ね、事業ではあったものの、プログラミングとか、統計とか、そこまで熱心な学生じゃなかったですね、私は。
そこからなんでデータサイエンスの方に来られたんですか？
これ私の話になってますけど大丈夫ですか？
全然。
それで言えば、 あの私まあ田舎の、まあ、育ちなんですけど、なんかこう漠然とこう東京の IT ってどんな世界になってるんだろうみたいなところから始まってなんかバクッと分析とか興味あったんですよ。それがなデータサイエンティストとかビッグデータっていう言葉じゃないにせよ、あの興味がありましたと。でその時にあのググると、どうやらこうデータサイエンティストっていうジョブがなんかこうホットっぽいぞぐらいの時期だったんですよ。でたまたまそれを深く検索していると、このブレインパッドのなんか1週間ぐらいのなんかこうちょっとしたミニプロジェクト経験インターン募集みたいなのがあって応募させていただいて、でそのままインターン経験して、まあ、基本的にあれですね、あのインターン時に面倒見てくださった人とか、まあ、実際にやった分析のミニプロジェクトの面白さみたいなところで惹かれて、そのまま専攻に進んで、もうブレインパッドに今いますという感じですね。
ビッグデータ時代の時勢に乗ってやってきた派、
やってきた派ですね。
まあ、自分もそうなんです、はい、当時ビッグデータって言ってたんで、まだ、うん、そうね、まあ僕はなんかなぜか高専の人にすごい憧れを持っていて、
はいはい、
そう、子供ができたら高専に絶対入れたい、高専かっこよくないですか。結構大人になってから高専っていう存在をそもそも知って、僕は
それはなんかねちょっと大きなこう意思決定かと思っていて、やっぱ高専生ってこう普通の人とちょっと違う人種じゃないと生きていけないのはあると思いますね。
いや高専にそもそもその普通の高校、普通校じゃなくて、結構寮とかも多いですよね高専って。
あ、そうです、私寮生でした。
あ、そうなんですね。いやだからそこの判断をなんかするのが結構すごいというか、親に言われてっていうんだったらまだ分かりますけど、
はい、
割となんか高専行った人はいや自分が行きたかったからとかっていうんで、そんなこと思うの中3でみたいな感じですけど、
割とそうですね、あの親元離れてなんかこう自立したかったみたいなのはありますね。とはいえ、まあ、あの学費とか親に出してもらってたんで、
まあまあ
すねかじりですけど、
いや全然もう大人ですね。私そんなモチベーションじゃなかったですよ。家からめっちゃ近かったみたいな、それ言うとなんかよくあるな感じですけど、
2人はなんか言ってもいいんですか、高専はだいぶ真反対なところですよね。
あ、そうですね、私は北海道
ですね。私熊本ですね。
そうですよね、はい、本州じゃない端と端のところです、はい、
ですね、あの最果ての高専ですね。
、うん、
という、まあ、あんまり関係ない高専の話なんですけど、まあ今日はですね、このお二人をお招きしてお話をしたかった、していただきたかったのは、冒頭にも話しましたけど、井上さんに2週間ぐらい前ですかね、に白金ミートアップの一番新しいやつで登壇お願いしますっていうことでお話をしてもらった時の話を、まあ、せっかくなんで、登壇は20分しかなくて、あの時は結構バタバタしてて質疑応答とかもあんまし時間取れなかったんで、せっかくこのポッドキャストでやってるから、じゃあそこで深掘りのトークみたいなのをぜひっていうことで今日の回になってます。なんで基本はまあこの、ショーノートにもスライドをスピーカーデックに公開をしてるので、ぜひまだ、見てなくて興味あるよっていう人は一回ポッドキャストを止めてもらってスライドを見てからまたこの続きを聞いてもらうっていう方がよりいいかなとは思います。なんでまあそのスライドのお話とかネタ帳に書いていただいたので、まあ、雑談も含めてやっていきたいなと思ってます。そのスライドなんですが、まあ、僕がやるのもあれですけど、超ざっくり要約をお話しすると、分析と意思決定の話っていうところ でその意思決定につながらない分析は何が問題かみたいなところが大きい主題として話されてたのかなと思います。なんで、分析はそもそも何でするかっていうと、意思決定を支援するものっていう前提に立った上で、ただそのデータサイエンスだけでは意思決定の支援できないよねっていうところ で井上さんがお話しされてたのは、まあ、それをうまく支援していくためには OODA ループ、何でしたっけ、あの
ウーダ、
ウーダ、
はい、
ウーダループによって、まあ、プロジェクトを回していくとか、あとユニークだったのはそのデザイン、ここではスライドでは完成品質、話をされていて、でそういうところから意思決定支援するっていう話だったところが個人的には結構面白かったなと思って、ツイッターのハッシュタグ見てる感じでもこの辺のことについて言及してる人たちがちらほらいたので、まあ、今日はそういうところの話も深掘りで聞けたらなと思っています。
はい、
前提的なところでいくと、どうして結構毎回登壇の時はお題は、お願いせずに その時に登壇者の方にお願い、話したいことを自由にっていうことでお願いしてるんですけど、なんかどうしてこの内容にされたのかみたい な何か思うことがあったから多分こういう話にされたかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、まずそのなんか私自身がこう、ユニークにこう知ってることとか貢献できることって何かなって思ったんですけども、まあなんか私のなんか特徴でいくと、まあブレインパッドっていう会社って非常にこうデータサイエンティストが多い会社で、いろいろこうデータ分析にまつわる仕事っていうのをされていますと。でその中で私はまあマネージャーっていう立場なので、まあいろいろこう話を聞くんですよ。まあこういうことが大変だったとか辛いとか、まあこういうことを楽しかったとか嬉しかったとか、であとはそのまあマネージャーっていう立場からこうビジネスを発展させていくっていったところで、そのまあ単にこうデータサイエンティストを適用していくだけだとまあ難しいなって思ってるところがあって、そこに対してなんかこう自分自身のなんかこの立場だからまあ知ってることとかまあ気づきでまあお話できたらいいなっていうのが元々の発端ですかね。であとまあ私自身がそのキャリアとしてこうデータサイエンティストっていうのを歩んでいったその先って今の話とまあ関係していて、そのまあポストデータサイエンスとかポストデータサイエンティストとしてなんか必要になっていくまあ能力とかそのフィールドってどういうところなんだろうなっていうのをひっくるめてなんかこう考えていったらまあこの発表になりましたと、っていうのが経緯になります
ね。確かにユニークの発表っていうのであれば、マネージメントを実際にされてる人、データサイエンティストっていう観点から話せる人っておそらく相当少ないんで、うん、まあ、毎回こういう、マネージの人が話しますっていうのをすると人気だなっていう印象はあります、ね、かつキャリアの話も含めてっていうところで、う
ん、そうですね、確かに私もなんか普段仕事を、ね、分析デリバーさせていただいてて、ちょっとこうのめり込んじゃって視野が狭くなりがちな時って、まあ、正直あるんですよ。でそういった時にこう、ね、Kさんに相談させていただきながら今こういう状態なんですよっていうと、必ずこう何かしらのハッとするようなのが本当に来てて
めっちゃいい上司じゃない
ですか、うん、まあ、いい上司って、まあ、今言いますけど本当に来ててですね。でそれこそ冒頭にも申しましたように、ブレインパッドメンターメンティー制があって、うん、まあ、新卒とか、まあ、中東の方でもそうですけど、入社して業務以外のところでも会社にちゃんと馴染んでいただいて、まあ、ストレスなく入っていただけるようにサポートする支援の制度がありますと、
うんうん、
でそれメンターで犬家さんついてくださってたんで、まあ、月に1回ぐらいメンターディナーという形でお食事とか、まあ、バーとかよく連れてってくださってたんですよ。でその都度その都度なんかもうバカみたいな質問とか、なんかある種無邪気な問いとか投げかけると、必ずもう私から見てですけどすごく構造化されて整理されてこう落ちてくるという形になったので、なんかすごくユニークなスキルセットを持っている人だなってずっと私は思ってましたと、
うんうんうん、
ちょっと心が痒いですね。
あ、痒いですよ、ね、私もです
ここはベタ褒めする場所なんでお互いを褒めるみたいな。そうですね、なんか特に この話題から始めたいみたいな、うん、ありますか？
あ、
例えば
そう、さっきの冒頭の K さんのトーク聞いてて、またねバカみたいな質問ですけど、
はい、
意思決定しなくていい分析ってあるんだろうかってふと思ったんですよ。この世界にはそんなのがあってもいいと思ってますし、あるんじゃないかなってふと浮かんで、まあ、この時間でパッと出るかとかもちろん分かんないですけど、
それは単純に例えばとっちらかったデータを集計して可視化をするっていうところまでが、うんうん、なんか一旦の
分析の、まあ、ゴールとか、
うんうん、お題っていう話ではなく、
もうちょっと抽象度は高いかもしれないですね。例えば、もう何でもいいんですけど、うん、
そうですね、意思決定しない分析っていう言葉から思うのは、うん、分析っていうのはなんかこうプロセス、うん、目的に対する作業なので、それがなんかかなりこう脳みそレベルではなくてこう脊髄レベルでなんか行われて、
はいはい、
かなりこう低いレベルでの、意思決定が行われるような状態になってるってことなのかなって思ってます。
あ、なるほど、なるほど。
それなんかもう少し詳しく聞きたいです。
そうですね、なんかそこのスライドにも、あったと思うんですけど、意思決定のなんかこうグラデーションって、あったと思うんですよ。なんか要素作業と戦略みたいな話でいくと、まあ、要素作業って言われてる意思決定って、はいはい、まあ、ある意味こう、無意識レベルに落ちやすい、意思決定だと思ってるんですよね、うん、 まあ、それを結構例えば不良品の検知とかって言っても、うん、まあ、慣れてきた人ほどこう無意識レベルでできる、うん、多分だからそういう世界の中分析に近いのかなっていうのは今聞いてて思ったことですね、うん、戦略とかになってくるともうよくこう考えて考えて悩んで、でもなんか一つのひらめきで決めますみたいな世界ではない、そういう分析の、話を言ってるのかなと思いました。
うん、ノリとしては近いですね。それこそ今日何食うかとかも多分過去の自分の膨大な経験とか、うん、雰囲気気持ちみたいなのでバチッと意思決定していますと、うん、でなんか全ての意思決定にはこう何かこう因があるかなって思っていて、うん、で冒頭のトークでなんかこう意思決定、ね、されない分析はあるし、まあ、悪だっていうと語弊がありますけど、はい、うん、なんか辛いよねっていうトークだったんで、意思決定逆に分析はしたが意思決定しないことが非常に良いものをこの世に生み出したみたいなことってあるのかなってちょっと思ったっていう話ですね。うん、
そうですね。なんだろう、Amazon のなんか、
はい、
おすすめ商品レコメンドみたいなものが発展していくと、はい、レコメンドじゃなくてもう買って配送しましたみたいな状態、
うんうんうん、
なんかそれがそもサービスになってる状態なのかなって思います。なんか服とかもでもサービスあるじゃないですか。おすすめの服をもうすでに送付しますみたいな、
お届けします
みたいな、お届けしますっていうサービス、うん、それがある意味こう意思決定を省いたその分析サービスなのかなっていうふうに思います。
なんか僕はこの、今その要素作業と戦略立案みたいなすごい抽象的な判断をするやつが二軸にあって、でそれぞれ不良検知はどこかとか、その自動運転はどこかみたいな図を出しながら喋ってますけど、なんかこの図で見た時に僕はだいぶ要素作業の方の案件多かったんだなと思って、多かったというかずっとやってるのはこっちで、なんで確かに意思決定とかっていう単語が僕が知ってる担当してた案件の方にはあんまり出てこなかったんですよね、
うんうん、
なんか割とこういうのを改めてこう見せられるとなるほどなって思うことはいろいろあって、
そうです、
うん、
ちょっと余談ですけど、データサイエンティストのなんかこう2タイプみたいな井上式こう性格診断でいくとこれでも分かれます結構その自然科学系とか、うんうん、こう人間の心理が絡まない系が好きな人はその要素作業系の案件が好きで、
うん、
こう人間のこう心理こそ分析するに価値があるみたいなものだと、ミーカーの戦略立案系の案件が好きっていうのはデータサイエンティストのタイプとしてあるかなと思います、
ね、僕は自動化が好きなんですよね、そもそも、うん、なんか人間が結構高尚なこう位を持って職人技でみたいなのをやってるところで、いやこれなんかもうこのボタンポチでいけるんやみたいなことを機械化するとか自動化するみたいなのが好きなんで、割とその意思決定っていう基準ではなく選んでた感じはありますね。
うん、それはなんかタスクとか解くべき問いみたいなのがなんか具体のレベルまで落ちていると要素作業として解きやすかったりとか、もう課題が明確でもうこれをするとすごく価値が出るっていうのになんか進んでいる状態なのかなっていうふうに今伺ってて思いましたね、うん、
そうですね。でそういう領域って、まあ、データサイエンティストもそうですけど、どんどんいわゆる機械学習エンジニアみたいな人たちが定型化されたタスクっていうのを、突き詰めてその AI 化していくっていう領域だと思ってるんですよね。で、資料というか発表でも言ったんですけど、データサイエンティストっていう、職種、いろいろこう定義は幅が広いと思うんですけれども、このもやもやっとこうデータで解けそうだけどそれだけじゃ解けないみたいな領域っていうのが今こう戦場としては主戦場になってきていて、価値が求められているのかなって思っているところですね。
あとあれですね、僕がこの図を見て一番初めに思ったのは、その要素技術が不良検知とかレコメンデーションとかそういう意思決定を介さずにどんどん自動化していく方は、受託分析っていう立場からやるの結構難しいなと思ってて、本当にこれって現場のことを知ってるとか、とにかく現場で PDCA をゴリゴリゴリゴリ回すっていうのが結構大切な、オペレーションを変えるみたいなところにも関わってくると思っていて、なんでやっぱりこれはこう外から割と第三者的に入っていって、そこで伴走して頑張りましょうって言ったらもちろんいいんですけど、割と中途半端な関わり方ではできなくて、がっつりやらないといけないんで、なんか受託分析でやる人は こう覚悟を持ってやらないといけない領域だなって感じたりはしましたね。
そうですね、まあ、私の前職自動車会社で言われてたのが、うんうん、まあ、その現地現物というか、まあ、現場に、立ってちゃんとその現場の様子を観察しましょうということだと思います。でデータサイエンティストにおいてじゃあそれは何を意味するかっていうと、ちゃんとそのデータっていうのは何から生まれてきているのかっていうのを、まあ、見極めることなのかな。データだけ見て判断しなくて、データがちゃんとどういう、まあ、ノイズが発生しうるのか、どういう欠損が発生しうるのかみたいなのを含めて、まあ、観察しましょうっていうことなのかなって、思っていますね。でじゃ あ、 まあ戦略立案みたいなところでいう現場って何なのかっていうと、まあ、なんかなかなか考えにくいんですけど、まあ、かなりこう抽象度の高い領域、なんか市場マーケットみたいなところがを捉えるのがその現場感みたいなところになってくると思ってるんですよね。でそこに行くのって、まあ、抽象的な世界なので、まあ、もはや行くっていうよりかはなんかもう想像力を広げる、まあ、コンサルみたいな、なんかそういう世界観なんですけど、まあ、要素作業の現場っていうのはもうリアルワールドなので、まあ、そこまで行かないといいものができないっていうのは今吉田さんが言ったその通りだと思います、
ね、なるほどなるほど。多分ベンチャーとかでこうプロダクトまだちっちゃい時でこれから大きくしようみたいな時も結構右側のやっぱ戦略立案の方でデータサイエンティストが関与するっていう感じですよね。
うん、そうですね。そのスケーラビリティみたいなのでいくと、まあ、一人の人間でやれることって限りがあるんで、まあ、なんかその戦略の方に行くっていうのも一つだと思います、ね。要素作業に行くんだったらやっぱプロダクトとか作っていかないとスケールしないんで、
うんうん、そうですね。あとまあ世の中的にはやっぱりオートメールみたいな自動化ツールがどんどんできていく中だと、その要素作業側のデータサイエンスの仕事はだんだんなくなってきて、なくなるって言ったらちょっとネガティブですけど、まあ、機械でできるようになっていって、うん、コモディティ化していって、より求められるのはこう戦略立案の抽象的な方の意思決定とか設計ができるデータサイエンティストっていうのは言われてますよね。まあ、それはだいぶずっと言われてることですけど、
うん、そうですね、うん、なんか、まあ、とある人が言ってたやつで、まあ、ただの例えですけど、データサイエンティスト翻訳仮説みたいなことを唱えてた人がなんかいたと私は思っていてですね、例えばその経営陣、まあ、今話題に上がってたキーワードでいうとこのこの戦略立案みたいな領域でのこう売上上げろでもいいですし、なんかこう企業としての価値を高めるための何かしらの活動してくれみたいな、極めてこう抽象度が高いものを、じゃあこれって KPI レベルに落とすとなんだっけだったりとか、これをこうデータサイエンスで解ける形にするとなんだっけって、それをじゃあ具体的にじゃあデータマート作ってモデル作るならこうとか、うん、でそれを実現するための、まあ、SQL でもあれでも Python でもいいんですけど、実際 の、 コーディングだとどうするんだっけっていう形で、なんかつどつどのフェーズとかつどつどの何と言いますか、なんかこうキーワードレベルに対してなんか具体的に何を起こすべきなのかっていうのをちゃんと対応づけられるみたいなところができる人っていうのは、なんか、なんていうんですかね、活躍するよみたいな文脈でその人おっしゃってて、うん、だから、なんかこう、英語、日本語に変換するように、こう、経営レイヤーの人々の、まあ、事業戦略系の話を、じゃあ具体的な、まあ、プログラミングでもいいですし、実際のモデリングのタスクでもいいですし、なんか落とすような、なんか行き来ができるといいよね、みたいな、うん、話だったと記憶していますと。うん、なんかそれってこう、具体と抽象の行き来っていう、まあ、2年ぐらい前に井上さんから教わったことなんですけど、なんかそれともつながるなってちょっと個人的に感じて、最近すごく興味がある領域なんですよね、
うん
うん、
そうですね、私も、うん、まさに 2,3 年ぐらい前はデータサイエンティストは翻訳家なんだろうなって思っていました。で今は、まあ、それよりもうちょっと、なんか能動的にやらなきゃいけないのかなって思っているところで、うんまあ、翻訳家っていう言葉だけだと、まあ、言われたことをこうトランスレーションして渡すっていう、うんニュアンスだとは思うんですけども、まあ、なんかこうファシリテーターになった方がいいのかなと思っています、うん、その取りつなぐ、データの世界とビジネスの世界を取りつなぐ、うん、あるいは数理の世界を、うんつないでいくっていう、うんそういう、存在が、まあ、よりこうデータサイエンティスト の、 能動的な働き方として求められているのかなと思っています、
うん、
で、まあこうまあ、前発表した、話でいくと、まあ、ファシリテーターになったらその先は、まあ、デザイナーぐらい言っちゃうでもいいんかいなみたいなのが、うん言ってることですね、
う
ん
うん、ちょっと今日もう一個この辺の話したいですね、
うんうんまあ、ファシリテーター
だとなんかこう強調して、まあ、すり合わせていくっていう、ところなんですけど、まあ、デザイナーまでいけば、まあ、その一連の流れっていうのを、まあ、多分リードできる存在になるのかなと思っています。で、まあ、そこを、まあ、データサイエンティストがやるかっていうと、まあ、それは必ずしも正解ではないと思うんですけども、 そこの意思決定の全体を、まあ、データの世界とか数理の世界とかビジネスの世界とか、まあまあ、それをさらに細分化するといろいろな世界があるんですけども、それ全体をなんかデザインするっていう、まあ、人がまあ必要だなと思っているところですね。
今上がったデザイナーとはちょっと解像度違うかもしれないんですけど、なんか常々こうデザイナー欲しいなって池井さんたまにおっしゃいませんか？
言ってます。
ですよね、ですよね。
しますね、
うん、そう。なんか最近経験したのが、まあ、同じ分析の結果でしたと、アウトプットでしたと。で、本当まあお恥ずかしい話、ちょっとこう文字ベースでお伝えした時と、それをちょっとこう、気が利くメンバーが、なんかこう、いい感じの写真と、で、ある種、エモーショナルところでなんか訴えかけるような、まあ、スムーズに見た人がこう吸収できるような形の資料にこう変えてご報告差し上げたことがあったんですよ。その時の反応の差が本当すごくって、でそれもなんか本職でデザインとかされてる人から比べたらもうポンチレベルのものかもしれないんですけど、ちょっとこう伝え方とか相手が今この資料を見た時にどう感じるかまでを描いた上で、ある種意思決定のこう補助とか負担の軽減とかだと思うんですけど、持ってた時のなんか反響の大きさみたいなところで、なんか最近すごくそのデザインみたいなところのなんか力のなんか偉大さみたいなのを本当最近経験しましたね。
なんか多分今話に出てきてるデザインっていうのが2つあって、うんうん、1つはさっき野口さん言われたビジュアライズのデザインですよね、はい、で井上さんが資料とかで言われてたのはなんかもう少し戦略立案というかビジネスクリエイターというか、
そうですね、31ページだと
結構なんか講義のデザインって、
ね、そうですね、講義のデザインです。まあただ野口さんの言ってることもまあすごく大事なことで、うんうん、結構データサイエンティストってもうデータと数理で結果出して、まあ、ちょっとこうそれにない論理的な解釈を、まあ、表現して、まあ、文字で、意思決定者に対して、まあ、提示するみたいなことは多いと思うんですけども、まあ、おっしゃる通りグラフ一つとっても、うん、その右肩上がりの成長なのかサチュレーションしているのかって、うん、その縦軸をどう捉えるかで全然違うじゃないですか、まあ、よくあるこう邪悪な円グラフみたいな話でそのこの認知っていうものはなんか避けて通れないなって思っているところですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、で我々データサイエンティストっていうのはなんかUI、UX とかあと IA っていうところでの IA、情報アーキテクチャっていう部分に結構こだわるんだけど、まあ、その接点となるユーザーインターフェースだったりその全体を包括したユーザー体験ユーザーエクスペリエンスっていうのはおろそかにしがちだなっていうのは、まあ、まさしくその野口さんのエピソードの通りだなというところですね。なんで両方突き詰めたいなと今後は。
単純なデータ分析のスキル面は確かにツールとかで結構できるようになってきたんですけど、やっぱりこの相変わらず全体のその後の設計デザインであったりとか、認知バイアスを生まないような結果の示し方っていう意味のデザインとかでもかなり多分いろんな人がいろんな言葉で言うんですけど、ざっくり言うとデザインの世界観っていうのはなんか自分もこの仕事を年を経るごとに思いますね、うん、コミュニケーションデザインだとか思う時もあるし、もう完全に ビジネスデザイン、それ本当に調べる意味があるの分析する意味があるのみたいな意味でのビジネスのデザインであったとか、年次経つにつれてそういう抽象的なところにどんどん目がいくのと興味が移っていくのかもしれないですけど、
うんうん、そうですね。でちなみにここでまた井上式データサイエンティストのなんか分類みたいな話をするんですけど、はい、そうですね、データサイエンティストにも結構バックグラウンド豊かな人が、うん、まあ、ブレインパッドにもいるし、まあ、いろんなところにいると思うんですけど、その物理系の人って、まあ、結構多いんじゃないかなと思います。で物理系の人ってこの分析力っていうかその本質を見極めてモデリングする力っていうのは、まあ、めちゃくちゃ優れてるなって思うんですよ。だからそういう意味でのなんかこう本質化をするっていうのはすごいんですけど、一方で、まあ、物理系じゃない例えば情報系の人 が、まあ、相対的に優れているところって本質を見極めるっていうよりかはなんかこう構築していく物事をこう整理されたものを作り上げていくっていったところが、まあ強いのかなと思ってます、
うん、
でかつそれをなんかこう、まあ、コンピュータースキルが高いんで、
うん、
割とこう早くサイクルを回していくっていうのが、まあ、相対的 なんか強みなのかなと思っていて、
うん、
そのデータサイエンティストの仕事ってそのたくさんあるデータの中から、まあ、ゴミみたいなノイズも多いのでそこを本質化してモデル化するっていう仕事と、うん、そのモデル化したものを使ってでちゃんとアクションにつながるまで設計していく、まあ、システム化していくっていう、大きく、まあ、その2つ余計なものを省く本質化と、まあ、それを、まあ、つなげていくっていう話があって、まあ、デザインっていうとより後者の、色が強いと思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、データサイエンティストっていうと、まあ、その前者物理系の人は本質を見極めるのが得意なんだけどもそれをまあアクションにつなげていくっていったところで、まあ、よりこうデザイナーとかそっち系の人とよりつながっていくと全体がつながるんじゃないかなと思っているところですね、
うんうん、完成品質っていうのについてなんかもうちょっと聞きたかったなって思って、
音声だと感性難しいですね。感じると性質の感性の感性です
ね。フィーリングクオリティ、
フィーリングクオリティ
ですか、ね、これは
そうですね。まあ
このデータサイエンスとかの話のところに突然出てくる完成品質という単語、
そうですね、まあ、これもさっき その認知っていうところにつながると思うんですけど、結局出てきた分析結果に対してこう肌感と違うとかなんか思ってたのと全然想定通りでつまんないみたいなものが多分完成品質に、一致するものだと思っています、
うんうん、
でそれだけだと結局その意思決定に使われないというかアクションにつながらないっていうことだと私は思っていて、その、まあ、肌感と違うんであればちゃんとそれをあなるほどねっていうところまで理解するようにしないといけないし、まあ、当たり前の結果だとしてもあだから今までやってきたことは正解なんだ、だからまあ今後も同じことを続けていこうとかそういう形でアクションにつながるように感じさせるっていうのが大事だと思っています、うん、まあ、次のページが、データサイエンティスト的な完成品質だと思うんですけど、まあ、主に今だと、まあ、分かりやすさとかそのなんか楽になってるかっていうのが多分フォーカスされるポイントかなと今思っているところですね、
うんうん、
まあ、分かりやすさとかの先にちゃんと、意思決定なのでいろんな可能性が、探索された上で決定されたのかとか、複数の関係者を交えて意思決定されたのかっていうのはあるんですけども、まずまだまだこの分かりやすさっていったところが突き詰められてないなっていうのが、まあ、今の、まあ、データサイエンスの、まあ、立場なのかなと思ってます、
うん、
大体どんどんそのバグがなくなるっていうのは当然なんですけども、まあ、半可性能とかその、まあ、乱数に依存しない再現性みたいなものっていうのは、まあ、担保されるし、その、トレーニングデータに対する精度っていうのも上がってきて、いたりするし、そこら辺のオートメーションが進んでいるっていう形なんですけども、まあ、ゆえにどんどんその、まあ、問題設定そのものが、良くないといけないですよねとか、それがちゃんと分かりやすいですよねっていったらそこにシフトしてきていると思っています。
あえて逆の意見言うんですけど、ちょっと井上さんがどう思われるかなっていうのを聞きたいので、
はい、
個人的には例えば機械学習プロダクトみたいなものを作った時に完成品質は、まあ、ユーザーに対する品質ということで、ユーザーっていうのはその機械学習プロダクトを使う人とか納品された側の人たち、それを実際今後運用していかないとっていう人たちのことを指すと思うんですけど、そうした時に結構個人的にこの説明可能性って毎回やっぱり悩んでるところで、もちろん我々が納品するものも単純ではないんですよね。単純じゃないっていうのはそのアルゴリズムが複雑だっていう話ではなくて、機械学習のアルゴリズムを使ってるからっていう前提が、まあ、適切かどうか分かんないですけど、結構パラメーターがありますと、何かをそのアルゴリズムを動かすために、でそのパラメーターっていうのは操作者の人たちが、ある程度このパラメーターをどっちに動かすとどう結果が変わるみたいなところを、 理解して動かさないといけなくて、しかもそれが複数あるってなったら、やっぱり、複雑なものになるんですよね。でそこを、一個ずつこのパラメータはこういう理屈でアルゴリズムにどう効いてますみたいな説明を尽くすことは可能なんですけど、その聞く側の許容はいろいろ理解度とかも違うので、分かる人もいるし分かんない人もいる。でもこうその人たちはまるっと一丸となって運用者として働いていくってなった時に、結構そのみんなに分かってもらうっていうのはやっぱし難しいなと感じる場面がよくあって、でそうした時に僕はそのブラックボックスでもある程度いいかっていう気持ちになってきてるんですね、そこのところは。でブラックボックスっていうのはその説明可能性がない未知のやばいやつっていう、従来通りの意味ではなくて、僕はなんかポジティブな意味であえて言うんだったら、そういう複雑なものを一回まるっと見えなくして、なんならそこで複数あった変数とかも、まあ、本当に重要なものだけに、恣意的に絞ってあげて、見えかけを簡単にしてあげるモジュールぐらいの感じに最近思ってるんですよ。なんでその悪い意味じゃなくブラックボックス化っていうのも、嘘をついたり何かを騙してるわけではないのであれば、結構積極的に入れちゃってもいいんじゃないかなっていう気持ちも一部であるんですね、
はい、
なんでなんかその辺ってどう思われますか。例えばですけど、
はい、
車ってまさに結構そういうものだなって思っていて、
うん、そうですよね、
うん、この仕組みは知らんが、ここのアクセルとブレーキを踏んだら進むし、こっちを踏んだら止まるし、だからなんかいい意味であれはすごい高尚なブラックボックスだなと思っていて、っていうので言うとこの機械学習とかデータサイエンスで言う
分かりやすさは何かっていうことですよね。
いやなんかちょっと質問自体が漠然としたんですけど、
は
い
は
い、
次の、フェーズで、それを、私なりに、解釈していて、まさしくおっしゃる通りディープラーニングって、まあ、たくさんのパラメーターで表現されるただの数式でしかないんですけど、じゃあ理解しましょうってなると、じゃあその数式を読み解くのが一番正確な理解になる。でも別にそれを誰も求めてない、別に車のメカニズムを誰も求めていないと。でもじゃあなんかディープラーニング分かりにくいけれどもなんかちょっと怖いみたいな、それを多分こう説明してあげる、まあ、さっきの、トランスレーションっていうことと一緒だと思うんですけれども、それを説明してあげるのがまあデータサイエンティストであって、その説明の仕方がまあすごくこう、今こうセンスが問われているところなのかなと思っています。
あ、なるほど、
うん、別になんか一番シンプルなのは私を信じてください。
そうですね、
はい、
うん、
このディープラーニングはまあ正しく動きますからみたいなことで説明できればいいんですけど、まあ、そうじゃない場合に対してはまあもうちょっと噛み砕いて、まあ、ディープラーニングっていうのはなんか人間の脳みそみたいな形で、まあ、たまに間違いもするけれどもある程度こう人間 のやったことを学習して判断できるものなんですよっていう説明の仕方をするのか、もうちょっとさらにブレイクダウンしていくと、うん、まあ、CNN っていうものがあってみたいな説明をしていくのか分かんないんですけども、まあ、人間ってその理解の仕方っていうのは結局物語で理解すると思うんですよ。なんかこう楽しい、とかつまんないとかっていう体験があると強烈に、それに対してこう思いを思う、そういうなんか人間って生き物なので、なんか認知の世界をすっ飛ばしたまんまこの数式が正しいものですっていう、説明の仕方だとやっぱり良くなくって、で、まあ、ブラックボックスかホワイトボックスかっていうのはあんまり本質的ではないと思ってます。
ああ、そうですね、そうですね、うん、なんかちょっとポエムっぽいことを言っちゃいますけど、その、あとあんまりこの仕事をしてる時に歓迎される発言じゃないかもしれないですけど、はい、結構やっぱり正しいものを出したら正しく受け取られるっていうのはあんまり現実じゃなくて、
うん、
最終的には、まあ、あの人が言ったから信じられるみたいな、信じたいみたいなのがあるなって思う場面もやっぱりいろいろあって、でそれはその人自体のそういう人間っていうなんか物語みたいなもんだと思うんですよ。あの人は今までこんだけ自分たちに、誠実に仕事をしてくれたんで、そんなストーリーがある経歴がある人間だからこの人は信じられる、信じたい、だからそのデータ自体が、本当に 100% 正しいかどうかは、まあ、ある程度ちょっと目をつぶれるみたいなところもあるなと思って、最終的にはその人柄だみたいな、 なんか悲しいところに落ちたりするんですけど、
それ悲しいんですかね。
悲しくないと思
いますね。嬉しいことでもある。データサイエンスしてる人間的にそれはどういいのかなって思って、
まあ、その正しさの担保はその、まあ、データサイエンティストがするので、それを信頼してくださいっていうことだと思うんですよね。正しさの担保をデータサイエンティストじゃなくてその意思決定者がするんであれば、その意思決定者がデータサイエンスを理解しなければいけなくて、それはなんか世の中の人間が全員数学とか統計を勉強しなきゃいけないっていう世界で、それはちょっと非効率だとは思います。
なんかどこまでそれを人依存にしていいのかなっていう話ですかね。割と、やっぱり中にはめちゃくちゃ人間的に魅力的な人がいて、そういう人たちが信頼を得やすい場面みたいなのはいろいろあると思うんですけど、なんかそういう場面を見たら、あ、これも、まあ、人間力も問われる仕事なんだなとかって思ったりしますね。
そうですね、あとそのじゃあデータサイエンスが完璧かっていうと完璧じゃなくて、現実をあくまでもこうシンプルなモデルで表現しているに過ぎないので、そこのなんかまあモデル のそもそもの誤差もあるし、まあ、人間が受け取る誤差もあるっていう、まあ、そのいろんなところのなんか積算した誤差の中で、まあ、AR でまあやるっていう、まあ、世界なので、まあ、物語で、まあ、そこでも、まあ、物語っていうのはなんかすごい大事なポジションにあるなとは思ってます。
これはなぜかこの仕事をして年月が経てば経つほどこの辺が重要だなって割とみんなの意見が収束していってる感はあると思います、
ね。それって何なんでしょうね。何が見えてくるとそう感じるんですかね。
まあ、なんかモデルの精度をひたすら上げても、はいはい、頭打ちになってしまう、なんかモデルの精度を上げたその先の、アクションとかの精度っていうんですかね、アクションの仕方によってもトータルのなんかビジネスインパクトっていうのは変わってくるの で、単に一つの何かをめちゃくちゃこうギンギンにチューニングしただけでは世の中良くなくて、全体をそれぞれちょっとずつ良くした方が意外とこうインパクトが出るっていうことだと思いますよ、
部分最適と全体最適みたいなノリですかね。
なんか今だと一般的にはデータサイエンスでその部分最適だけをとにかく頑張れば結構みんなハッピーになるってなりますけど、やっぱりそこは部分最適プラス例えば運用でカバーみたいなところは現実的に、まあ、それが現実であって、なんか数式だけ最高のものできればいいってことはやっぱりないんですよね。
そうですね。で結局その全体って言われてる全体をこうどう捉えるかっていうのがなんか一番重要なのかなって思うところです。
そうですね。そこがセンスというか、
そうですね、
確かに。
その人自身のスキルによって見える範囲とか、コントロールできる範囲が違うので、割と経歴がものを言うみたいな感じがありますかね。
なんかそういうのマネジメント、いわゆるその組織のとか、今我々プロジェクト分析をお届けするメンバーをマネジメントする観点から、なんかいろんな、なんていうか、最適化問題みたいな脳内でマネジメントの皆さん解いてらっしゃるのかなと思っていて、なんかこう、どういうふうに折り合いつけてらっしゃるんですか。例えば、この人をこのプロジェクトに入れて、こう、頑張ってもらうとか、ただ、この人のスキルセットだったら、こっちのプロジェクトでも活躍してもらえそうだ、みたいな時に、まあ、限られた時間で意思決定しないといけないですし、別に我々のデータを日々取っていて、何かそこからモデリングして、最適なアサイメントを決めてるわけではないじゃないですか。なんかそういう、今ちょっと抽象度高くふわっと言っちゃいましたけど、ちょっとマネジメントのなんか悩みでもいいですし、なんかこう困りポイントでもいいですし、ただここだけはユーザーに意識してやってるよみたいなところあったら、なんか聞かせていただきたいなと思いましたね。
マネジメントの困りポイント、
今ちょっとアサインメントというか、人をどういうプロジェクトに入れるかをちょっと主語っぽくやっちゃいましたけど、全然他のところでもいいですね。なんかワンオンワンとかでずっとお話とか普段されると思うんですけど、
データサイエンティストのマネジメントも
そうですね、ところ、データサイエンティストのマネジメント、
それが特に受託分析みたいにプロジェクトベースで動いてる
もので、
人の割り当てとかの大変なところ、
大変なところとか、
そうですね、その、その思考と能力というものを、まあ、うまくこうプロジェクト案件に対してこうマッピングするっていうアサインがやっぱり、まあ、悩む考えるところだなって思うところは
ありますね。その思考って言っているところが、その本人がまあやりたい、テーマとかやりたいデータ、やりたい分析っていうのも、あるし、まあ、キャリアとして、まあ、こう歩んでいってほしいな、まあ、スキルアップとしてっていうところも、まあ、当然は考えますね。で、本人がまあやりたいとかやりたくないとかって言ってるのも、あの、まあ、その瞬間においてはそれは正しいけれども、まあ、長期的に見ると別にそれは移り変わっていくって言ったところで、まあ、やってみると意外と良かったなみたいなのもあるじゃないですか。
全然ありますね。
はい、それも含めて、まあ、ちょっとこう、挑戦してみないかっていうコミュニケーションも、まあ、含めたそのアサイン全体ですね、この案件お願いしますっていうだけじゃなくって、まあ、よりこう全体を含めたコミュニケーションをしていくのが、まあ、結構、まあ、大変だなと思っているところですね。
うん、なんかモチベーションとスキルっていう、はい、結構別領域のものを同時にパズルで解かないといけないっていうところですよね。そうです、
はい、まあ、スキルは比較的あの感覚として分かりやすいし、そのなんか画像の案件を経験した人はまた次の画像の案件に行けば、まあ、安心感はあるっていうところですけど、まあ、モチベーションっていうとあの全然こう変わったりするし、まあ、強いモチベーションを持ってる人もいるし、まあ、なんかいろいろなんか何でもその時頑張りますっていう人もいる、なんかそこをなんか能力含めて組み合わせていくっていうところは、まあ、難しいところですね。
この前あのそれずっとこうパズルとして解いてる部長の方がいるじゃないですか。でそれやっぱり旗から見たり聞いてたりしたら、なんかとてつもなく複雑なことを結構、ただそこは機械化とかできなくて多分、なんかこう人間のお気持ちも含めた上で、手動で毎回毎回解かないといけないパズルだな、大変そうだなって思ってて、でそれあのいい方法みたいな一般論みたいなこうベストプラクティスみたいなのないのかなって思ってたんですけど、この前あのタクラムの人が書かれた本読んでて、でタクラムもそのデザインファームの会社ですけど、そこもプロジェクトベースである会社のデザイン領域に入っていって、いろんなものをやってるんですよ。単純粋なデザインの時もあるし、ハードウェアを作るみたいな建築によったようなプロジェクトもあるらしくて、そこでなんかどう人をアサインしてるかっていう話が書かれてるところがあって、それで結構いいなと思ったのは、そこのタクラムでのアサイン方針は、例えば画像案件みたいなのをやってて、そういうのもうスキルは十分にあります、ただその人は画像をやりたくなくて今度はテーブルデータの分析をしたいけど、そこのスキルはあんまりないですってなった時に、その人をいきなり、あなたテーブルデータやりたいって言ったから、じゃあ工数 1.0 でテーブルデータの案件ドンって入れますねってなったら、その人自身はまあどうどこうど頑張ってスキルつけながら案件やって、結果的には良かったねってなるかもしれないんですけど、やってる途中はやっぱり、初めてのことにすごいもがきながらやるし、自分はここまでのバリューを出してないかもしれないっていう苦しみもあるし、かつ自分初めての自分で入った案件の中で自分だけで勉強してやっていくっていうのは結構うまくいったらいいですけど、そこで潰れちゃう場合もあるってなった時、タクラムの人たちがやってるのは、そういう人を半分その案件に入れる、半分は相変わらず画像案件やって、半分は、テーブルデータの案件をやります。でもう一方で人をあの別のところから呼んできて、別の人はテーブルデータ案件はめっちゃできるんですよね。その人にテーブルデータ半分もう 50% を持ってもらってでやったら、なんかこの画像をもともとやってた人は、そこまで無力感を味わわない、半分は画像案件引き続きやってるので、まあ、画像案件の方で十分にこうメンタル的な、安心もあって価値を発揮してるっていうのもありつつ、もう半分は不慣れなところで、まあ、スキルアップみたいなところの側面が強くなるかもしれないけど、やりたいって言ったやつでスキルをつけたいところの案件をやる、で、まあ、でもかつテーブルデータをバッチリ分かる人がこうもう 50% 入ってくれてるので案件自体はちゃんと回るみたいな、なんかそういう仕組みをやってるらしくて、なんでフルでアサインせずになんか半々、得意なやつと新しいやつ半々みたいな入れ方をしてるって書いて、確 かに、なんか、まあ、それは理想的だなって思ったりしたんですよね。
うん、
そこまさしくこう組織とかチームで平地する部分ですよね。実際あの、まあ、我々も、ね、お仕事ですから、なんだろう、分析を依頼いただいているこうクライアントさんに十分な利益をもたらしながら、ちゃんと自社の利益もキープして、かつ中のメンバーもこうご機嫌ハッピーラッキーにこう、ね、仕事してもらわないといけないというところで、うん、なんか今の話はもしかしたらうちの人間も無意識に、それを誰が担保してるか分かんないんですけど、プロジェクトのマネージャーなのか、一緒にアサイメント持っているあのチームのメンバーなのか、多分あのチームであのデータサイエンス頑張ろうみたいな話と全く一緒かなと思いましたね。うん、そう、やっぱ無力感感じてる時って本当に辛いと思うんで、なんか得意領域でも価値が出るし、ちょっとストレッチして背伸びして力つきたい領域でもちゃんと、仕事経験とか分析の経験ができるように、なんか最近すごくうちもなってるなって吉田さんの話聞きながら思いましたね。
人数増えてきたのと、
うんうん、
まあそうか、
そうです、人数増えてきた、うん、はあるでしょうね、うん、こう、
うん、
でもちろんそうじゃないプロジェクトも全然あるのかもしれないですね、私が観測できていないだけで、まあ、
そうですね、うん、全部が全部そういうふうにはできないから、うん、なんか能力ゼロゼロの人が、うん、とにかくちょっとここは頑張ってくれみたいな感じで、はいはいはい、超大変な3ヶ月とかになると思うけどっていう感じでやる場合ももちろんあるだろうけど、
うん、そうですね、あのアサインメントってすごくこうあの企業文化とかが出てくるのかなって思っている領域ですね、うん、それこそなんかね、トップダウンでもう、
うん、
あのリーダーというか、まあ、パートナーみたいな人が、はい、自分のチームを作っていくっていう形で、うん、まあ、かき集める場合もあるでしょうし、う
ん、はいはい、
でブレインパッドにおいては何でしょうね、まあ、昔は一人で複数のプロジェクトを、まあ、持ってたっていう、うん、時代が、まあ、私が入社するより前とかに結構あって、うん、おそらく、まあ、そこで結構あの辛い思いをした反動で、多分今一人一案件ベースに、うん、そこにフォーカスして皆さん頑張りましょうっていう、まあ、方針に、まあ、変わったと思ってるんですよ、
うん、
まあ、なんかそういうその会社の方針風土っていうのは多分そこに現れてると思うんですよね、
うん、
でそこにフォーカスして、まあ、頑張ってくれ、で頑張れる人たちがいるからだって思ってるんですよね、
うんうんうん、
まあ、プリンパッドの、まあ、データサイエンティストの人ってすごい皆さんこう学習意欲とか、その成長欲求とか、あのそれに対するこう主体性っていうのはすごくある人たちだから、まあ、これが成り立ってる、あの、あ、チャレンジングな案件でもみんなこう頑張って、知識を吸収したりこう頑張ってる、ところがあるなと、だからまあやれてるのかなと思います。
アサイン、まあ、やり方は確かにその時その時でどんどん変わっていくんですよね。
そうですね、なんか何をこう大事にするのかで変わってくると思うんですよ。稼働率を高めるとか、なんかそういうアプローチだったらまだ一人で複数持ってなんか、うん、隙間が埋まらないようにしましょうとか、うん、なんかそういうことはいろいろ言えるとは思うんですけれども、まあ、個人的にはその今吉田さんが言われたタクラムさんのアサインは好きですね、うん、なんかこう3つ以上は辛いと思うんですけど、
ですね、
2つぐらいだったらこう、
そうですね、
でなんか山谷が違う連動だったら、うん、その中でこう自分の中でこうチャレンジングしたり、まあ、安定的にこう成果出したりっていう切り替えができると思うんで、
うん、まあ、それはいい。そうなんですよね、割と聞いたら単純な話だったんですけど、うん、めっちゃなるほどって思って、うん、半分は自信あるやつ、
うん、
半分はチャレンジのやつっていう書き方、うんうん、多分でもそれってこう前提として、あなたは100の能力のうち どれに何十パーセント自信がありますかみたいなのを割と明確にこうみんなのスキルを把握しないといけなくて、でそれってじゃあやればいいじゃん、書き出してもらえばいいじゃんって感じですけど、いざ聞かれると確かに難しいですよね、うん、結構、
うん、
けどまあできたらいいなとは思いますね、そういうスタイルも、もしきちっと分けられるものであれば、うん、まあ、きちっとは無理か、後
々それも現場で勝手にこっそりやっちゃいますよ、私と吉田さんで
ちょっとずつ
実は、ね、
何かをトレードしていくみたいな
こっそりみたいな、うん、
なんで個人的には、まあ、ちょっとその話にもかかりますけど、うん、やっぱり、社員間のスキル交換みたいなのをすごくどんどんやりたいなと思って、うんうん、それこそまたそれもタクラムの話ですけど、
はいはい、
タクラムじゃないか、 Google か、 Google の G2G って社員間教育の仕組みとか、うん、タクラムでもすごいやってるらしいですが、なんかあれ うちでもやりたいなってずっと思ってます
ね。うん、そうですね、まあ、今の、まあ、うちのグリーンパッドでもあのペアで仕事をするっていうのは結構なんかやってて、
うん、
そのまあ、品質管理でなんかレビューをやってる人たちも今ペアで動いてたりもするし、あの営業してる人たちもペアで動いてるし、あの最近なんかチャレンジしてる人たちがいて、ペアプロジェクティングだって言ってるんで、ペアプロじゃなくてあのペアプロマネやっつって、あのまあプロマネの人とメンバーの人が全くこう同じこう作業、プロジェクトマネジメントの作業を やることで、そのすごいこうプロジェクトマネージャーからするとこうか、自分で考える部分が壁打ち役がいるのですごいこう考える時間が短くなったって言ってるし、まあ、メンバー側からするとプロジェクトマネジメントを学べるっていうところで、まあ、すごいこういい効果が生まれてるんじゃないかなって思います。
確かにメンバーからするとなんでプロマネがこの意思決定したんだろうとか、なんでお客さんにこういう表現したんだろうとかも、それを自分が経験するとなんか見えるものってあるかなと思っていて、これ私入社した瞬間にケイさんに言われたことなんですけど、その自分の1個上とか2個上の人の、ね、気持ちとかレイヤーの立場で考えなさいみたいなずっと言われてて、なんかそのペアプロジェクトプロマネをメンバーも経験するってやつですよね。なんかそれをすごくこうナチュラルに誘引するような施策なのかなって感じましたね。
うん、割とあの自分も新卒研修のなんか何をやるかっていう話の時によく思うんですけど、ミニプロってあるじゃないですか、
はい、
新卒研修の中でミニプロジェクト、仮分析プロジェクトみたいなのをやるんですけど、何人かチーム組んで、でそれやる前になんか一回案件に実際に入ってもらって、実案件に、
うんうん、
でそこはまあお手伝い的に入ると思うんですけど、
はい、
入って実案件見た後に、うん、視点を広げた後に、うん、そのミニプロジェクトみたいなのをまた新卒の人同士で集まって解くってやると、うん、多分恐ろしくこうまた効率とかやり方とかが違うと思うんで、うん、なんか一回実案件見るとか、今より一個高い視点のことを、うん、まあ、ダメ元で一回やってみるみたいなのはめっちゃいい気がするんですよ。いきなりあのプロジェクトマネージャー、まあ、補佐は入れつつ炎上しないように、うん、でも もはやこう代理プロジェクトマネージャーみたいな感じでいきなりやるってやって一回そこを見るみたいなところはなんかいいような気がするんですけどね、
うん、そうですね、うん、なんかやっぱりこう実際のものとか実際の何かことに触れるっていうのが一番何より、うんうん、あの理解のためには大事だと思っていて、うん、ちょっと話変わりますけど、まあ、我々のデータ分析っていう仕事もあのデータ分析やってない人からすると、まあ、全くこう黒魔術で分かんないっていうところがあるので、うん、そういう人たちに対しても同じあの、まあ、こうペアで分析するっていうのは、うん、まあ、一つ面白いアイデアかなと思っていて、そういうことをやると、あ、こういう風にデータって扱われてこういう結果が出るんですねっていう風に、まあ、すごいこう分かってもらえるのかなと思いますね。そういう、こう現物というかプロトタイプもそうですけど、うんうん、あのモノベースというかファクトベースとか、はいはい、あの実際のことベースっていうので仕事していったら、うん、まあ、すごいこうスピード感高まるなって思います、
うん、それ嬉しいですね。なんかもう案外分析ちょろいっすねとか言われても、なんかその世界の方が私なんか嬉しいかなって思ってて、どんどんどんどんあの分析とかデータサイエンスみたいなやつがもう誰でも使えるようになって、なんか意思決定が加速してとか、なんかそういうのやれないんですか今のお仕事の中で。ちょっと分析一緒にやりましょうプロジェクトみたいな。
まあありだと思いますけどね、
うん、
あの私の中でなんか結構面白い問いがあって、うん、データサイエンティストが事業家になるのか、事業家がデータサイエンティストになるのがいいのか、
はい、
どっちがいいみたいなのがあって、
はい
はい、私は今のところ事業家がデータサイエンティストの知識を得てやるのがいいかなと思ってて、やっぱその現場感覚っていうのが何より大事だと思っていて、現場感覚を持っている人がまあ多少なりともデータサイエンスのスキルがあれば、あるいはツールを使うことができればより価値につながると思ってるんですよね。データサイエンティストがそこの現場に降りていくっていうのは結構大変なんだろうなって思って、
うんうん、今だとやっぱり一番できてて、事業家のすぐ右腕としてそういうデータを扱う人がいるみたいな感じですよね。なんかその Y コンビネーターとかでもこう採用されてる、なんだ、企業プランのやつは結構創業メンバーにデータサイエンティストがいるみたいなのが普通になってきてるっぽくて、でもやっぱりなんか我々の感覚からすればそこにいるべきでしょうって思うんですよね、うんうん、初めの3人とか5人とか初期メンバーに、
うん、
初期メンバーになんかそのデータサイエンティストとまでは言わないですけど、結構ずっとデータ見ますよ自分がみたいな担当者がいずにできるものなのかなっていうのは思いますけどね、今だと。
うん、まあ、そのデータをどうしたいのかによるのかなって思いますね。そのデータの価値をどんだけ見積もその会社は見積もってるのかなっていう気はします。会社によってさ、まあ、なんかビジネスっていろいろ違うと思うんですけれども、まあ、データサイエンティストってよく言われている通り、データがないと何もできなくて掛け算であのインパクトを出すので、そのビジネスの規模が小さかったら、まあ、データサイエンティスト1人雇うより、まあ、エンジニアとか雇った方が、まあ、スタートアップとしては、まあ、いいお金の投資の仕方かなとは思いますけど、最初からそのデータを使ってこうビジネスをスケールさせていくっていうようなその展望があるんだったら、まあ、データサイエンティストは最初から入ってた方が、そこに到達するのは早いんだろうなと思いますし、
なんかもちろん全部が全部とは言わないんですけど、結構世の中のサービスってどんどん SaaS 化して、でなんかサブスクリプションみたいな方向に行っていると思ってて、なんか売り切り型のビジネスモデルがもうそもそも辛いとか大変すぎるっていうのがあると思うんですけど、それのこうアンチテーゼとしてサブスクリプションみたいな形態がどんどん増えてきてて、でサブスクリプションの形態を取るのであれば、その売った段階からどんどんサービス自体が良くなっていかないといけないとか、改善を要するってなると、やっぱりデータを見るっていう作業は確実に必須になってきて、そこを見てなんか、あ、これは当たった当たってないからこうしようみたいな方針が決まると思うんですけど、もちろんそこを勘でやっていくっていうのも全然いいと思うんですけど、なんでなんかこれからやっぱりどのような場合でも割と初期メンバーみたいなところに数字見る担当者みたいなのはいるのかなと思ったりもしますね、特に今から始まるビジネスモデルだったら多分相当そういう、コミュニティビジネス的なものとかサブスクリプション型のものとか多いと思うんで、売上とか予想立てやすいですね。
ですね、事業計画立てやすいですね、
まあ、お金がない人たちが売り切り型のビジネスやるの難しいんで、
パッと浮かぶのがそのやっぱ解約防止のインパクトが非常に強いビジネスモデルかなというふうに感じるので、まあ、私はできないですけど、データ取るところとかその取ったものをそのままパイプラインに流してそれこそ可視化して定点観測するものと、そこから意思決定につなげるためのなんかこうなんかトータルで支援するみたいな、まあ、強い強いな人が、いるとすっごく、なんだろう、初期初期でも助かるし、てかどのフェーズでも助かるしっていうのは感じますよね。そういう話ですかね。
スーパーマン人
材ですね。まあ、スーパーマン人材ですね。言っちゃいけないやつなんですけど、まあ、チームで担保しようっていう話。
そのビジネスとサイエンスとエンジニアリングの交点には何もラベルが振っていないスーパーマン人材。
なぜならその人はいない
と思うんだから。
じゃあ、前回から始まったお気に入りの何かを紹介するコーナーでもやりますか。
はい、
はい、
はい、どうしようかな。自分からちょっと喋ると、まあこれ喋るほど詳しくないんですけど、ちょうど昨日かな、2日前かなに Adobe の Adobe Max のイベントがあって、はいはい、なんか Adobe 先生がすごいやつねって思ったんですけど、はいはい、やっぱりこのポッドキャストをやってたらすごい気になるやつがあってですね、音声系のあのサービスなのかな、これは機能なのかちょっと分かんないですけど、 Adobe 先生のやつが出ていて、なんか一つは強力な、こう Adobe のブログを見ながら喋ってるんですけど、強力なノイズリダクションで、もうパッと、音源を突っ込んでアーサムのボタンを押せばオーサムのボタンを押せばめっちゃ綺麗な音源になって出てくるっていうものらしいですね。でそれは結構 PC のマイクみたいに、このおまけで積まれてるみたいな雑なマイクで撮った音源も相当スタジオで撮ったみたいなクオリティにできるらしくて、ぜひこれ試してみようと思うんですけど、また触れるようになったら。でそれとか結構インパクトあるなと思って、ポッドキャストめんどくさいんですよね、やっぱり これ収録するの、はいはい、今マイクを囲んで皆さんで喋ってますけど、結構静かな部屋にしないとっていう神経質な こう気も使わないといけないですし、でもこれなんかスマホ向けにこの機能が開放されてスマホとかでやっぱサクッと撮れると、うん、今あのボイシーさんみたいにアプリでポッドキャスト撮れる番組もありますけど、結構雑音が気になって聞けない番組とかも割とあるんですよね。静かな部屋で撮る工夫がいろいろされてて綺麗な番組もたくさんあるんですけど、けどそういうなんか工夫あの苦労が全部なくなって、スマホぐらいの雑なマイクシステムでもピッといい音に変えられるんだったら割とポッドキャストをやる人増えるんじゃないかなっていう意味でめっちゃ注目してますね。でもう一つは無駄な部分をサクッとカットしてくれるっていうプロジェクトサウンドシークっていうもので、これは動画の説明とか見てると人間のあーとかえーとかっていう無駄な音を指定したら音声全体からそこの箇所だけピッピッピッピッって切っていてくれるっていう説明だったんですけど、この Adobe のブログを見てる感じではそのあーとかえーとかじゃなくて、もっと別に外を走ってる救急車の音が入り込んだところとかをピーって選択してやるとそれ全編から抜くみたいに、なんか任意の音が切れるらしいんですよ、人間の声だけじゃなくて。なんでさっきも外であの掃除機がガーって言ってましたけど、多分ああいうのとかも外だけ綺麗に切れるみたいな感じなんだろうなって思って、まあこの辺これってでもこういう機能が出た時にどれぐらいの人がわあ嬉しい使おうってなるのかなってちょっと謎なんですけど、ポッドキャスト人口みたいなのがこれから増えていくんだったらみんなこれ使い始めたりするのかなって感じですね。まあこれ出て触れるようになったらちょっと触ってみてまたこの場とかで話したいなと思います。
多分今後って多分そういうのってもうワンボタンでなんかこう適正化みたいな、まあ、王様みたいな感じで
ブラックボックスです
なんか最近のなんかこれ、ね、カメラアプリとかすごいじゃないですか、何でもかんでも補正が勝手にされるし、なんかそういう世界になってくるのかなって思います。
これ Adobe の同じイベントで他に出てたやつ見てたら、なんかフィルターで顔とか補正したやつを全部元に戻すっていう謎のサービス、なんか Adobe らしくないサービスがありましたね、どういうことみたいな。
まあ、そういうなんかこうクリエイティブ支援のなんか AI っていうのはすごく好きですね。
いいですね、使いやすいですよね。言ったら正解がないので割と雑、まあ十分賢いですけど、雑な変換してもなんか正解とか不正解の世界じゃないからやりやすいと思うんですよね、AI 活用の場としては。まあなんか1回目の2回目かな、収録したエンタメの領域で AI をみたいな話に割と近いのかなっていう気はします。親和性高そう、誰も怒らない。そしたら井上さんは何かありますか？はい、
そうですね、私がなんかお気に入りのツールって全然流行りもんじゃないんですけどあのブラウザー、あの皆さんなんかタブの数ってどんぐらいですか？私もう30とか40、まあ、100、場合によって100とかいくかもしれないですけど、タブ開きっぱ、
ね、僕もそんな感じ
です、はい、私も言ってます、
はい、タブ開きっぱ人間なんですけど、まあパソコンでは、まあ、あの Chrome、 Google の Chrome 使ってるんですけど、スマホだとあのスレイプニールっていうのを使ってますね。私は昔、大昔からこのスレイプニールっていうタブブラウザーがファンで使ってて、はい、あのスマホ版は、特に、お気に入りですね。
スマホのタブめちゃくちゃ立ち上げることってありますか？
あります。
どういう状態ですか？
スレイプニール、
例えばハテブ開くじゃないですか、ハテブをこうやって見ていった時に、あのいちいち画面戻るのめんどくさいから、こうやって、あ、見てーなータブ開いて、見てーなータブ開いて、見てーなータブ開いて、で、読み込み中にあのこうやってタブ見てって、他も読み込む、見てる間に読み込まれてるみたいな感じ。
あ、ブックマークアプリみたいなことなんですか、それは？
いや、これ普通のブラウザです。
あ、そうなんですね。
普通のブラウザでこうタブがあの下に可視化されてる。
なるほど。
あ、タブが見やすいって
感じ、ね。iPhone だったらあれですよね、なんかこうめっちゃ奥行きある空間みたいなのにタブバーって立ってるみたいなやつが、はい、その横スライド式になるみたいな。
あ、そうです、そうです。
あ、そういうことか。
それ便利ですね。
スマホでそこまで見ないんですよね。でもなんかパソコンで見ちゃうから。
ああ、
なるほど。でもそういうのがあるんです
ね。これ嬉しい人にはめちゃめちゃ嬉しいやつですよね、
うん、めちゃくちゃタブが今開かれてるんですよ、
うん、いや、なんか中高生とか死ぬほど多分スマホ、ずっとスマホでタブ立ち上げまくってるのないんですかね。
めっちゃ偏見
だって彼らはパソコン使わないじゃない
ですか。ああ、そうですね、
うん、
そうですね、まあ、ツールだと、まあ、それが一番なんかないと、ないと困るって感じ。
知らなかったですね、これ。
はい、
スレイプニル、
スレイプニルですね。
SLEIPNIR、
うん、ちょっとショーノートに貼っときます、ね、う
ん、
じゃあ、
はい、まあなんか昔からあのあるブラウザーですね。 なんかすごいこう歴史的な話をすると、なんかインターネットエクスプローラーみたいな時代があって、
はい
はい、それってそのシングルのウィンドウだったのをなんかタブ化しましたっていう、なんかタブブラウザ戦争みたいなのがあって、なんかウオのタケノコのようにタブブラウザがいっぱいあって、うん、まあなんかモジラーとかあのファイアフォックスとかなんかいろいろあった時代に、なんかその IE のエンジンを使ったブラウザーがいくつかあって、ドーナツとか、なんかその中にスリープにいるっていうのがあって、
だいぶ古い話です。
そう、だいぶ古い、だいぶ古い話です。
その時代から語れてますね。
その時代から使ってまして、
エッジじゃないんですね、
はい、もうクロームにパソコンは映ったんですけど、うん、スマホはなんかこれが使い勝手が良かった
って感じ。いやちょっともう令和に入ったのでタブで苦しむ生活やめたいんですけど、どうすればいいんですかね。いやなんかよくこのタブを50個とか開いてるのを隣から覗かれた時に、タブ散らかってる人は絶対部屋も汚いって言われて、あ当たってるわって思って。
そうですね、物を置きっぱなしみたいな、タブ開きっぱなし、
めっちゃ当たってるわ。
使わないけどね、収納しない、
それ結構相関あると思うんですよね。
あるでしょうね。
タブ開きすぎる人は部屋も汚い。
今日この3人やばいやつ、
そしたら僕の机はもうやばいですからね。僕はあの共有スペースは綺麗に使いたい人なんですけど、はいはい、個人スペースはもうどうでもいいんですよ。
そういえば入社してすぐ吉田さん隣の席に行ったけど、もう付箋が半端じゃないんですよね。なんかこんなデータの返しなのにめちゃめちゃ付箋をディスプレイに貼ってる先輩いるって思いましたね、あの時。
片付けるは記憶がない
ん
です
よ。でもあれはあのめっちゃ勉強になりましたよ、あの内線の取り方とかつなぎ方とか書いてあるから。
そう、あれ見ながら私みんな覚えてるやつを自分は永遠に付箋に書いてるから覚えないんですよ。付箋に書いてあるから大丈夫みたいな、
うん、
あと何かありますか。
そうですね、まあ本のなんか紹介をなんか野口さんがやるらしいんで、私も本紹介しとこうかなと思っていて、まあなんか最近そうですね、データサイエンス系の本も読みますけども、UX っていうか、その物語系とかデザイン系の本っていうのを読むことが多くなって
きました。私も聞いたことあるな。
はい。そうですね、有名な本なんで見たことある人も多いと思うんですけど、ついやってしまう体験の作り方っていう本、まあ、これ最近出た本で、なんかこうゲームのデザインを通じたその UX 系の本で、まあ、本そのものがその体験をそのどういうふうに導くかっていうことが書かれていて、すごくあの面白かったですね。
お、元任天堂の人が書いてる。
あ、そうですね、
これは面白そう。
あのドラクエとか知ってるとなんか楽しめますっていう、あの30代とか20代後半ぐらいだったら楽しめる内容です。
うん、いやゲームの UI UX とかすごいですもんね。
そうです、
超やり方と歴史が
ある。であと、人はなぜ物語を求めるのかっていう本で、まあ、これがあのスライドにも書いていた話ですね。まあその人間は物語る、生き物である動物であるっていう話で、なんかそこの部分を、著者の人なりにあの解釈しているんですけど、まあ、それがすごく私的にはあの面白かった、
うんうん、
であと最後は世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかっていう
話です。聞いたこと
ある。はい、これなんかあの哲学家の人が、まあ、コンサルタントやってらっしゃった方で、まあ、すごいこうデータサイエンスティストにもつながる話なのかなと思ってます。印象的だったのがそのロジカルシンキングはあのコモディティ化するっていう話ですね。
ああ、あれですか、何だったっけ、正解
のコモディティ化みたいな。そう、正解のコモディ、あ、そうです、正解のコモディティ化ですね。その話があって、あ、これまさにそれだなって思っているところですね。
あ、新書なんですね。
はい、
読んでみよう。
なんかこれはまあデータサイエンティストは読んでいい本かなって思いました。
うんうんうん、あとじゃあ野口さん。
あ、はいはい。じゃあ最後にもうバクッと本の紹介なんですけど、なんか界隈でも流行ってるんでご存知かもですけど、あの具体と抽象っていう細谷勲さんの本ですかね。うん、まあ、今日もなんかあの抽象度高かったり具体的だったりとかいろんなあの会話ありましたけど、やっぱなんかデータサイエンティストをやってると、なんかもう細かいデータの欠損とか、このデータってどういう意味だっけみたいな深いなんかディープダイブすることもあれば、まあある時はこう、まあ、便宜上ビジネスって言っちゃいますけど、まあ、そういったレイヤーの方々とお話することとかもあるので、まあ、そういった世界をこう行ったり来たり、うん、まあ、したいなっていう人におすすめかなと思ってますし、うんうんうん、私も、うん、絶賛勉強中ですね。
読んだことあるな、結構薄い本です
ね。うん、そうですね、サクッと、うん、読み終わりますね。
うんうん、
でなんか可愛い猫の絵とかが中にあったりとかで面白いですし、
うん、そうですね、私もこれ読みましたけど、そのあ 人間って2つのタイプがあるとすると、私は一番これですね、具体的な思考が得意な人と抽象的な得意、思考が得意な人、これかなと思いますね。データサイエンティストは割合こう抽象思考は得意なんですけども、こうゆえにこう具体的な思考が得意なまあクライアントさんとかと当たったりすると、結構説明がギャップが大きいっていうのはあったりしますね。でまあ、一番こう頭のいい人っていうのはこの具体と抽象行ったり来たりできる人で、
めっちゃ言いますよ、
ね、でなんかそれってダジャレが上手い人とかってそういうタイプだなと、うんうん、まあ布団を吹っ飛ばす人も頭いいなっていう感じです
ね。はいはいはいはい、
なんか何かをデフォルメして考えたりとか、すぐにそういう例が出る人とか、うんねうんまあ、話してても楽しいですもんね、
うん、
それではその今日の会話の中でちょっと思い出した話があって、井上式診断のやつでインプットとアウトプットの軸と具体と抽象の軸のマトリックス書いたときに、なんか説明を自分が受ける側だったときに具体的に聞きたい、そういうのは心地よく感じるのか、まあ、逆に抽象度が高いインプットで受けた方がスッと入るのか、逆に自分が口からこうアウトプットするときは具体的にこう出したい人なのか、抽象的に出したい人なのかっていうのが、なんかこう証言切って人をこう分けることができるよっていうのをおっしゃってて、うん、私はすごくこう具体的なインプットを求める割に自分がこう発するのは抽象的にこんな感じですかって言っちゃうタイプだなってその時、うん、思ったのを思い出しましたねっていう、うん、井上式性格診断今日いっぱい出ましたけど、まだまだ手札ありますよね、その診断。
それなんですか、水見式みたいな。
井上式っていうのは、まあまあ他には例えば生まれた順とか結構影響あるなって思います、ね、
生まれた順ですか、
生まれた順、
長男とか
長男、はいはい、次男三男でいくと、
あ、そういうことですか、
あ、それは結構分かりやすいじゃないですか、うん、長男だとこう、まあ、責任感強い、面倒見いい、はい、けどなんかちょっとこう口下手みたいなのがあるし、はい、三男は甘えん坊でこう人にこう結構べったりみたいな、
はいはい、
次男坊は小麦お化けみたいな、
うん、まあ上下とこう、
上下と両方生きる、
それこのデジタルネイティブの時代でもそうなんですかね。
あるんじゃない、
なんか変わってるのかな、
あ、変わってるんですかね、どうなんだろう。
そしたらどうしますかね、まあこんなところにしますか、なんかやりますか、はい、言い残したことは、
締めの言葉できる、
締めの言葉とかこうお疲れ様でしたとかそういうのですかね、
なんだろう、締めの言葉井上さんからありますか、
じゃあバチッとお願いします。
そうですね、なんかこういろいろ話はしたんですけど、まあそうですね、あっという間で楽しかったですねっていうのが感想です。
そう、もう1時間20分喋ってるんですよね、ポッドキャスト結構いつもすぐ時間経つ、
ね、うん、本当にあっという間でしたね、うん、でなんか話してて思うのはやっぱりこう自分と違う、考え観点意見を持っている人と話すのはすごいいいなっていうので、なんかこれを聞いた人のフィードバックも受けて、さらになんかディスカッションっていうか考えを発展させていきたいなっていうのは今も思うことです、
うんうんうんうん、いや僕はその思想みたいなのをこうやってインターネットに置いとくじゃないですか。で例えばそのオフラインのイベントとして白金工業ミートアップやってますけど、そこの懇親会の時とかにこう初めて会った人でも、あのエピソード聞いて、
はい、
なんかあれ面白かったですね、こう僕はこういう思想のものなんですかみたいな会話できたらなんか一番いいなと思って、密度多分そこでこの1時間もう超えるじゃないですか、密度的には前提が溜まってる分だけ、だからこうオンラインは f.fm でオフラインはミートアップでっていうことをやっていきたいんですけど、まあ、このポッドキャストはほぼ誰も聞いてない、まだ
いやですか、それぐらいが
気楽で、いつかこうなんか溜まっていった時に、
うん、
こんなポッドキャストあったんだ、面白いから過去回も聞いていい子っていう風にして、まあ、聞いていってくれたらいいかなぐらいの感じですね。
そうですね、
うん、その今は毎週こうリアルタイムに更新を楽しみにしてるみたいな人はほぼいないと思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりそういうのでなんか気をつけなきゃいけないなって思うのは、それはあくまでもこうその時その時の多分スナップショットだと思うんですよね、
うん、そうですね、
その時その場所だからこそ、うん、話せた発言っていうので、うん、それがこうその人の全部だって思われると多分お互いにとって多分損だと思っていて、
うん、
い
や重要だから、はい、言っときましょう、そういう風に、
は
い、
なんかね、これは、うん、うちの会社にも言いましたけど、インガスリオンの人って言われるのは困るみたいな、
いましたね、
はい、 そういうのでなんかこういろんな多角的になんかこういう考え方が変わってたり、うん、この場ではこういうことを言ってたんだなっていう、なんかそういういろんなミクスチャーの人間だなって思ってもらうっていうのが大事にしたいことです、うんうん、
この我々の会話は2019年11月7日段階の思想ですっていうことで、はい、井上さんはこのデータサイエンティスト部署のマネージャーされてる方なんで、結構そういうのあると嬉しいと思うんですよね。なんか外から興味ある人からすれば、ちょっとこの録音されてる側の人は嫌かもしれないですけど井上さんはということで、まあ今日はそんな感じで締めますか。
はい、
はい、
ではではありがとうございました。
ありがとうございました。